で何なの
今日ですか、うん、今日何なの前回はね今日で3回目なんですが、びっくりした今まではそのやる自分の、映画のこの君たちはどう生きるかの公開前にインタビューさせていただいて、うん、で公開後ってのは初めてなんですね。で7月の14日公開されて、うん、でスイッチが、6月20日7月号と、うん、7月20日の8月号をやらせていただいて、うん、やっぱり大きな
売れたんですよね。
売れました。100万部はいかなかったんですが、10万部で4釣りっていうのは、まあ、雑誌としては珍しく、うん、今でもアマゾンのチャートでは10位入ってまして、う
ん、雑誌重版4回ですか。
はい、初めてですね。あの告知をして皆さん SNS で上げていただいて、でまた書店で買いたいっていうあのやっぱりジブリファンの方がいらっしゃって、その方たちがある種映画を見てやっぱりいろんな形の、まあ、いろんな思いみたいなことを雑誌を読みながらもう一回紐解いて、また改めてあの映画を見に行くっていう層が本当に圧倒的にあったので、これはものすごくあの予期せぬっていうか、鈴木さんの中では最初から考えられてたかもしれない
です。いやいや全然考えてないですけれど、いろいろありがとうございました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は11日にスイッチパブリッシングから発売される池澤夏樹さん、鈴木さんによる単行本ジブリをめぐる冒険の発売を記念して、昨年6回にわたってお送りした雑誌スイッチ特集、宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかの制作過程とジブリとは何かを解き明かすべく、映画公開前と公開後に行われた池澤さんによる鈴木さんへのロングインタビューの模様の総集編をお送りします。出演は他にスイッチ編集長の新井俊徳さんです。
初めてですからね、こんな長くやったのは。
でもその間ちゃんと意思を持続してアイデアが湧いてきて手が動いて、それで次の絵ができて物語が一歩進んで、
なんていうんですかね、僕はまあずっと付き合ってきていつも苦しそうに映画作ってきたんですよ、うん、でその中で唯一過去作で言うと隣のトトロの時だけ明るかったんですよね、うんうん、でなんでかって言ったらね、まあ、主たる原因はやっぱり高橋さんもう一本あった、うんうん、でそれによってね自分一人の責任じゃないって、うんうんうん、映画の興行においてで、ね、二人でやればいいからって言うんで解放されたんですよね、うん、だからいつもと違って、まあ、それ以外の作品はいつもね普段おしゃべりだけれど作品作る時はしゃべんない、うん、そのぐらい自分に対して国旗心っていうのか厳しい人なんですけれど、まあトトロに関してはね、あの鼻歌歌いながら作ったみたいなところある。これでその後ねまたまあいろいろやるときに、もののけだ千と千尋だ、また自分に対して課したものは厳しかったんですよ。で今回時間があったでしょ、まあね、おかげさまでいろいろ頑張ったおかげでお金にも余裕があったわけですよ、うん、で若い才能にも出会えたっていうとね、何が変わったかっていうと、かつてやらなかったことやったんですよね。でなんだかって言ったら大賞からね、この作品から身をなんていうんですかね、距離を取ったんですよね。それで見ながら楽しんでましたね。これ初めてですよ。もっとのめり込む人なんだけれど、それがね見ててね、ああ どっち行くのかっていうのは僕は楽しみだったんですけどね。僕基本構造はね推理劇だと思ってるんですよ。でどういうことかって言ったらね、例えばナウシカ、彼女が何ですか、自分で見て行動して経験した、そこの情報しか映画で教えてくれないんですよね、
うん、彼女の目からに映ったものだけ、
そうです、で引いた目で客観的にはこうだって絶対やんないんですよ、うんうん、そこがね、どうなるんだろうと思ってたら、今回、ね、ちょっと違うところ行ってるなっていう、
そのナウシカの場合、つまり一人称の視点だけで、
そうです、
小説の場合よくあることなんですよ。
ああそうです、ね、
僕は大体そうで、あの彼はこう思った、しかしその時彼女はこう思っていたとはしない、彼はこう思っただけでいく、確かナウシカもそうだったと。
あのだから大変なんですよね、主人公出ずっぱり
そうなんですよ。
いやそうなんですよ、うん、だって一方ね彼はっていうのはないんだもん、うん、だから僕なんかね、うん、本当のこと言うと、うん、ナウシカの漫画なんか、うん、すんごい読みにくかったですよね、うん、そばにいて、うん、でね客観的にね一方ここでこうなってたっていうの入れませんかって言うとね怒っちゃうんですよ、うん、なんで普通に従うんだって言われて、うん、怒られましたね実に当たり前のこと僕言う方なんで、
うん、
常に当たり前をやってきたんですよ僕、うん、常識ある
まあそういう人が必要だったんだ
この君たちはどう生きるかってやりたいってその後ですよでまあ実際ね絵コンテっていうの書いてくじゃないですかそう僕なんか知りたくてねこの本いつ読んだんですかって聞くでしょ、うん、そう中学の時だって、うん、これでねどこでって言ったらいや古本屋で見つけた、うん、って言うんですよで別の日に聞くとねいやお袋がね、うん小学校の時読んで聞かせてくれた次の時に聞くとねお袋が ね一冊本をくれたって、うん、まあとにかくね聞くたびに違う人なんですよ、うん、でもそれが彼なんでしょうけれど、うん、いつもね、うん、今ここですね、うん、あの人は、
うん、なるほどね
そうなんですよ、う
ん、一番最初にはきっかけとして君たちはどう生きるかを真ん中に据えて、はい、そこから作っていくとはい、いうアイデアがあったわけでしょ
そうです ねそれだけありましたね、う
ん、それがだんだんしぼんであそこだけになってしまって、はい、お母さんが残してくれるっていう、はいはい、であの中身には入っていかないコペル君の名前も出てこない
出てこないですよね、うん、関係ないですもんね、
うん、それは世間が見事に騙されると思うない
やだからやっぱりねなんつったらいいのかな
でナウシカと比べてあれ他もそうだけど千と千尋でもそうだけど世界の秩序が壊れかけるっている時に若い誰かがそれを救おうとすると、うん、それはもののけ姫もそうだな
そうですね
そのぐらい の,、うん、あのフレームはがっちりやって
あそれはまあおっしゃる通りで、うんまあ、今回の映画でも最後の方ね、うん、まあ、人に対して、うん、あの王子があってあのシーンもありましたもんね、うんうん、あれ忘れてたの急に思い出したんですよ、
う
んうん、突然ね、うん、鈴木さんこうするよってうん、あれ前言ったのになと思ってね忘れてたんですよ完全に、うん、ついねあの作業男にとらわれちゃって、うん、そちらで遊んでるうちにね、うん、どっか行っちゃったんですよそしたらあ帰ってきたなと思っていやだから連載ものの作者としては、うん、実に面白い、
うん、
人なんですよ、うん、と僕は思ってます、
うん、つまり、うん、昨日まで書いたとこ読まないで今日とか始めちゃうい
つもそうです、
うん
僕これ誤解を恐れずに言うとね宮崎駿っていう人はね空想で書かないですよね、
うん、
全部見たものですよ、うん、それのねコラージュっていうのか、うん、組み合わせっていうのか、
うん、
全部見たものですよ、うん、人もそうだけど物も、うん、あれもだからまあ僕はあの今のもののけ姫のたたらあのたたらばっていうのかあの烏帽子御前のあの館のところもね、うんうんまあ、あの時はね2人でね鈴木さんちょっとさ遊びに行こうよっていうかどこかなと思ったら小樽の西御殿俺でねある日それが彼女の館になって、うん、そしたら分かったって言うからねあそこでしょ小樽のあれでしょって言ったらダメなんだからって言われて何がって言ったら高さが3倍になってるんですよねそれは僕は分かんなかったけれど、うん、でそういう具合にねそうかと思うとね、なんていうんですかね、イタリアのあのローマからなんとかっていうかテルベ川っていうんですかねあれ、うん、水をね登ってったことあるんですよ。うん、そこで見た風景が、うん、あの烏帽子御前の中に出てくるんですよ。もののけの中に。そうするとね、小樽は出てくるわ、うん、ねイタリアは出てくるわ、うん、もう実にいろんなところが出てくるんですよ。うんあの書き方がある考えがあるから、うん、ちゃんと統一されてて、
うん、僕は自分に引き付けて言えば分かるのはあの人の書いた小説なりな読んだものの中のある場面、
うん、
とエピソードとして覚えたのたくさんあるんですよ。
あ
で自分で書きながらあそこを使うなと思ってそれを使ったりすることは
あ
絵ではないです。
記憶として絵画的に覚えるかですよね、うん、文章がどうなるかですけど、う
んうん、今回逆に高橋さんに対するオマージュの先をおっしゃってましたけど宮崎さんなりの部分王子に対する部分とか 例えばあの転校した学校なんかの様子見て、なんかふと高橋さんの描いた銀河鉄道の、 あの小岩井とかあの辺の風景をなんか牧歌的に思い出したんですよ、僕は勝手にイメージを、うん、あの木造のね、うん、展開というのはなんか本当に宮沢賢治の持ってる世界のような気がしてならなかったですね、うん、
それでいうとあの千と千尋の、
はい、
あの列車で顔なしと千尋が行くってのはあれは銀河鉄道ですよね、うん、だけどだからといって本人がね宮沢賢治にちゃんと読んだわけじゃない人なんですよ、あの人って、うん、奥さんが大好きで全集は揃ってましたけどね、一編も自分読んでないって言ってましたからね、だからそこら辺はねなんかちょっと聞いたやつでね自分の想像力を働かせるんですよね、でそれを絵にするのは得意ですよね、
うん、オープニングの話をすれば、あの空襲の話は別として田舎へ来て、
はい、
転校生になって、その先学園もになるかなと思ったんです、ね、あのしかしいきなり乱闘
で、ね、
それ以来学校行かなくなるでしょ、でしかも自分で傷をつけるって、
はい、
あれは結局何なのかなと思ってて、まあ、結局伏線として回収されてんだけど、うん、聖なる傷ですよね、聖
痕っていう、ね、
文化人類学的な裏付けなんてことを言い出すと、その少年の試練も含めていくらでもあるんでしょうけど、多分それは完全に消化されているから、評論家は苦労しなければいけないと。
そうでしょうね、うん、忘れられた日本人は何回も読んでましたよね、
うん、
でもやっぱり好きだったな土佐源氏ですね、うんう
ん、あのずっと鈴木さんは池澤さんの例えばテレビでやられてる仕事を本当にジブリ学術シリーズにまとめられたり、うん、そういう意味でのお二人のある種信頼感ってすごいですよね、
なんかやってくれるんですよ、うん、
だって一番大変じゃないですか、 NHK にあって TBS にあっていろんなものが、
う
ん、
いやでもね、いろんな協力する方が出てきていただ、はい、来たんで、はい、本当にありがたかったですね、うん、あ、なんだと思って、
うん、
だから TBS もね会長さんが出てきてね、うん、普通なかなか難しいやつ全部 OK になるんですよ、
うんうんうん、で改めて紐解くとやっぱり旅の仕方っていうか、やっぱりすごく大きな、あの僕自身も池田さんと旅をすることがあるんですが、やっぱりすごく学ぶことが多いですよね、うん、
どこね、
うん、アラスカとかハワイとか全部ほとんど
変なとこ行
く、ね、ご一緒してますけど、例えばお二人の中の共通、今日 あえて堀田さんの部屋っていうのを、
あの
すいません、ね、あのお願いしたんですが、はい、やっぱりそれはあの共通項で言うと堀田さんのことをぜひお話ぜひしていただければと思ったのは、やっぱり鈴木さんが一番最初堀田さんに原稿をお願いした時とか、はい、あとやっぱり堀田さんの持ってるあの世界観みたいなこと、ものすごく宮崎さんも影響を受けてるし、池澤さんもやっぱり福永さんとあの堀田さんの、堀田さんの誕生日実はあの池澤さんと同じ年なんです、7月7日で、そういう意味で、まあ、ある種お二人の持ってる大きなある種なんだろうな、あの人生の先生みたいな方なので、その方についてちょっとお二人ぜひお話ししていただければと思ったんですが、
うん、
はい、一つはあのやっぱりこの間だいぶ前に紐解いた時に、あの堀田さんが朝日賞を受賞された時、
うん、
ちょうどその時大江さんが受賞されて、
うん、
同時にお二人が話したことがあって、
うん、
その中であのやっぱり堀田さんの印象的だったのは、あのやっぱり西洋人は過去っていうものをあのいわゆる後ろに考えると、我々日本人もそうだと、
バックトゥザフューチ
ャー、そうですね、その映画を紐解いて、で実はあのギリシャ哲学なんかを含めると、うん、過去と現在っていうの前にあるんじゃないかっていう、うん、その中でだからいつもある種大なんとかそう戻っていく感じ、うん、それはある種今回の君たちはどう生きるかっていうのも近い世界、やっぱり、うん、君がすごく僕ああいうので印象的だったのは、やっぱりまあ、人を産んであげるよっていうことを言われることで、やっぱりものすごくその評価していく、そういうものの世界観があるので、やっぱそれは堀田さんのこともすごいぜひお二人の中でどういう存在だったのかっていうのをもうちょっと紐解いていただいて、
うん、僕にとって堀田芳恵という人はまあ父の世代、ただ一番国際的でしたね、あのものの考え方が、はいはい、それはやっぱりあの終戦とほぼ同時に上海に移って、
はい、
2、3年いたでしょ、あそこであの上海って小説とか、
はいはい、
それこそ広場の孤独だってあの体験があったからだと、
はいはい、
それからあのアジアアフリカ作家会議とで随分いろんなことやってたし、 そういうところでそういう国際性、つまり英米あの欧米ではないものの見方をアジアから作る、はい、それはあの頃珍しかったし、はい、僕にはその点が大変チャーミングだった、はい、それからやっぱり左翼としての真の通し方ね、はいはい、あの若き日の詩人たちの肖像の、はいはい、あの抵抗の姿勢、
昭和10年代の作家の人たちの群像ですよね、
うん、はい、まあ中野茂さんだってそうなんだけど、はいはい、それとは別のもう少しこう柔軟なこう しなやかなやり方で次々物事に対して自分の考えをこう提示していくという、はい、あれは大変に魅力的ですよ。
もう一つ池田さんが指摘されてたのが印象的だったのは、あの文体の話で、
うん、
上海のことを堀田さんが書いた時にやっぱりあのビジュアル的なものを、
うん、
あのそれを表現できる系の作家っていう状態を書かれてたのが印象的だったんですよね、
うん、あの人はあの見る人だから、あの見たがる人だから、
はいはい、
でそれはあの小田誠の何でも見てやろうとは違って、はい、しかし物見高いんですよ。でそこのところ吉田健康なのよ。あのだって補助記事で書いてるけど、
はいはい、
意味もなくわざわざ鎌倉まで誰かそれに会いに行く、
うん、
意味付けてるんだけど実際は顔見たかっただけじゃないかと、うん、その見たいがだけで動いちゃう人であると、
うんうん、
でそれはあの戦乱の京都まで行って燃えてしまったとこをわざわざ見るというその物見たかった好奇心、うんうんうん、まあ、それはね堀田さん結構共有してたんじゃないかと。だから行動者でもありましたよね、よく動いたし、
はい、うん、鈴木さん編集時代にそれこそ堀田さんに原稿を依頼するところから始まるじゃないですか。それは今池田さんがおっしゃったようなこととやっぱり近いものの、
いやいや全然僕の場合はもっと単純ですよ、
はい、
あの分かりやすいんですよ動機が、
うん、
要するに宮崎駿が、まあ、映画ラピュタでしたけど、はい、あれを作ってる、そしたらやっぱり一人で小物が多くて辛いわけですよね、うん、その なんかね励ます材料はないかなっていう、うん、そしたらね要するにラピュタにおけるラピュタと関連したところで堀田さんにある文章を書いてもらったら、
うん、
それは宮崎は元気になるなと、
うん、
それだけですよ、うん、で実際ねあの頼みに行って面白かったですよね、うん、無手勝流ですからね、もうこれがどうしようかなと思ったんですけど開き直るしかないと思って、う
ん、でしかしそこで他の誰でもなく堀田さんだったのはなぜなんですか。
あ、それは宮崎がね堀田さんの名前をしょっちゅう言ってたからです
、うん、あ、そうなんだ、
そうです、うん、宮崎がよってね読むところがなんかあのなんだ書いたものを正確に読み取ろうとかあんまりそういう人じゃないんで、
うん
うんうん、だからそこはね面白いですよ、うん、ああいう言葉をね作家だから思いつくんでしょうけれど、はいはい、あんまり関係ないなって気が僕は、うん、
それでいいんだと
思う。いいですよね。
そう言って拾えばいいんですよ、うん、パラパラ見てって、うん、そういう時はねその言葉目に飛び込んでくるの、
うん、
僕が知ってんで言えば石村美智子さんがそうね、 あの人全部読まないんですよ、
はい、
うん、あの拾い見してっていい言葉盗むの、うん、で私本読まないからって言うけど、まあ、一通りあるんですよ雑誌は、
うん、
読まないからって言うけどそれはつまり通読するんじゃなくて拾ってんですよね、
探すんですね、
うん、なんかそういう感じだったな。
実際堀田さんの文章を、まあ、載った時に宮崎さんの反応って、
いやもう立松もう神妙になっちゃったんですよ、
うん、
で本当にあこれは喜んでるなと思いました、
うん、
それからも真面目に頑張ったですよね、
うん、
だから僕としてはそれで役割を果たしたんです、
うん、その後それこそナウシカであの堀田さんに見ていただくじゃないですか、
はい、
映像、やっぱその部分でもやっぱり宮崎さんはそういうことを随時知ってらっしゃるわけですか。
あ、まあ、それは知りましたよね、
うん、
だからねなんかねお兄ちゃんが欲しい人なんですよ宮崎って。そうすると指針となるねそういう存在そのものが大事なんですよ、
うん、
だからその人は何言ってるかじゃないんです、
うん、
だから孤独であろうが何だろうが自分でね、うん、そういうふうに解釈できればいいわけで、
うんうん、あの兄貴分欲しがるタイプって言いますよ。
あ、
ここにも一人いるけど
お兄ちゃんが欲しいんですよ。だからやっぱり宮崎にとってはねやっぱりずっと高畑勲だったんですよ、
う
んうん、それでまあいろいろあったじゃないですか。そしたらねそういう人をねこうやって、うん、その最初が堀田さんですよ、
うん、
そう亡くなっちゃうとね次誰かいないかなっていう感じなんですよ、うん、これざっくばらんに言っちゃうとね身も蓋もないんだけれど、うん、と思いますよ、
うん、
あの堀田さんって結局作家だから人間はねどうやって生きていくのか、
うん、
それずっと考えてきたんでしょうって、うん、書いてくださいよって言ったんですよ
どうなるんですかって雑ですよね、うん、それ喜んでくれたんですよ、うんうん、
でも雑っていうよりはまずなんかど真ん中に来る直球みたいなもんですよね。いやいやいや、だそれをずっと堀田さんは考えてらっしゃるわけだから、
うん、いやでもやっぱり、ね、僕らの世代ね、でもなんつったらいいかな、ヒロハの孤独とかね、そういうのを読まなきゃいけない世代だったから、うん、でそれで面白かったんですよやっぱり、うんうん、
そう小説として面白い、
面白かったんですよ、うん、
あの理が立ちすぎないで、はい、人間味があって、う
ん、だから後にそれこそ大江健三郎さんとのこのね、うん、手紙往復書か、うん、あむちゃくちゃ面白かったんですよね、うん、ところどころちょっとねからかわれたりして、ね、ひどいなと思ったんですけれど、そういうとこも含めて、うん、あの堀田さんだから、うん、僕はすごいファンでしたね、うん、面白かったです、うん、だって行ってお話しするとね、よく聞いてると冗談ばっかりおっしゃってるんですよ、うんうん、そういう人間性も好きでしたね、
うん、今回のやっぱり池澤さんの部分でスイッチで出て、あのいろいろ形で出ていたり、原稿も書いていた、建築論も書いていた、やっぱり僕どっか密かに一番喜んでらっしゃるのは宮崎吾朗さんかなっていうふうに思ってるんですよね、うん、ジブリパークのあの評価だったり、今回の建築論にしても、
うん、あのパークのやつはね、五郎が本当に喜んでましたね、 ありがとうございました、うん、本当に、はい、
ですから五郎さんの部分のむしろそういう部分で読み解き方みたいな形、初めて僕は池澤さん の原稿から知ることができました、
うん、やっぱり美術館とジブリパークって全然違ってて、うん、何が違うかっていうと、あの美術館の方はね、宮崎が最初から要するに今まで作った作品のいろんなものを使ってそれで何か作るっていうのは間違いだろうって、うん、やるなら新しい作品作るべきだって、うん、だからね、その過去の作に関係ない、うん、まず建物そのものが一種の美術みたいな、うん、でそういうのを作って、で一方で、ね、五郎の方はね、親父たちの作ったものをね、うん、こういう形でね、立体にして残そうみたいな、うん、そう思想において全然違うんですよね、うん、これ面白かったですね、うんうん、だからこういうことが起きたんですよ、中川理恵子さんがねお書きになった、うん、あのイヤイヤ園っていうのがあって、はいはい、でそれのね、まあ、クジラ鳥っていうのを短編として映画作ったと、
はいはいはい、見ました。
あ、そうですか。これがねジブリ美術館で大人気なんです、うん、ところがジブリパークでは見る人いないんです、うん、あ、そういう違いが起こるんだなって、うんうん、あ、やっぱり行ってみてね、違うからですよ、
うん、そう、うん、あれだけ広くていろんなものがあって動いて回ってる時に足を止めて映画を見るっていう流れに行かないんですよ、
う
ん、
そう、それもありますね、うん、
密度の
問題
だった空間の、
だから何作ったらいいかって本当に難しかったですから、うん、あんな広いとこどうすんの、うん、だってあれジブリパークってね、あれまあ全部まだ使ってるわけじゃないんですけれど、実は200万平米、うん、つまり東京ディズニーランドの4倍あるんですよ、うん、でどうぞ好きなようにって言われたんですけれど、うん、そんな冗談じゃないですよね、うん、大きすぎるんです。
だから僕は実物大のオウムをこうよって言ったん
ですよ。まあね、
動かなくていいわけだから、はい、あれ
は子供の頃、まあ、僕は名古屋出身で、そしたら冷や飯山動物園というところにね、えなんとかザウルスが石で、うんうんうん、あれは子供の時嬉しかったですもんね、うんうん、それを見に行くのが、はいはい、うん、そういうことはあると思いますね、うん、
土地があって、うん、まあ、ある程度資金があって、何でも自分が思うものを作れるという時に、そこまでに培ってきたものをどう具体的な形にできるかって、条件を与えられてそれを生かせる人とそうでない人はいるし、そこのとこ五郎さんはとてもうまくいったんだと思う、あれは、うん、あの広い金あるし、その多分回収の目処は立つだろうというあたりで、その電気で動かない仕掛けばかりとか ね、はい、あの歩き回るとか、そういう形をあれで生かした、うん、で最初のあの家の再現、
サツキと
メイの、そうそう、はいはい、あれは前にあったわけでしょ。
そうです、
ね、はい、で あの感じで広げればいい、とんでもなく大きく、はい、っていうふうなあたりがきっかけだったのかなと思ったんですけど、大変にその与えられた条件をうまく利用していいものを作りましたね。それは歩いてて分かった。
結局いまだにあれが一番人気なんです、
うん、
だこれはね、まあね、まあ、絵に描いた餅は宮崎が描いたわけ で、うん、でそれをね具体化したのは五郎君なんで、うん、 だから実を言うとジブリ美術館もそうなんですよね、うん、宮崎駿は勝手にね無双したものを具体化したのは五郎ですから、うん、
単行本ジブリをめぐる冒険発売記念、池澤さんによる鈴木さんへのロングインタビュー総集編、いかがだったでしょうか。ジブリをめぐる冒険は11日にスイッチパブリッシングから発売されます。ぜひお手に取ってご覧ください。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。